ございます、今日の聖書の朗読箇所はエペソ人への手紙2章、11節から22節までをお読みいたします。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もいない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々の規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。以上です。
それではメッセージの前に一言お祈りさせていただきます。手にまします。父なる神様、あなたの恵みと憐れみをありがとうございます。あなたの生きている御言葉をありがとうございます。これからメッセージを司りますけれども、このひたたざるずの私ですが、どうかあなたの真実が伝わりますように、私たち一人一人のにあなたが与えてくださった御霊でもっていっぱいにしてくださいますように、あなたに委ねます。イエス様の御名を通してお祈りします。アメン。それでは今日今読んでいたくださったところからですね、私たちは神の家族という題でメッセージをさせていただきます。まずですね、今日の箇所の時代的な背景を皆さんともにちょっとおさらいしたいと思うんですけども、このエペソへの手紙、2章ですけども、エペソへの手紙ですね、エペソ人への手紙ですけども、もちろん著者はパウロですよね。使徒宣教師ですね、パウロですけれども、その、パウロがエペソにいるクリスチャンですね、信仰者たちに書いた手紙で、もう今からですね、2000年ほど前になるんですけども、でもこの神様の言葉は生きていて、キリストを 私たちの、ね、救い主キリストも今も生きておられて、この御言葉は私たちにも生きてですね迫ってくる、ことは私たちはね分かってますけれども、さてですね、この図はですね、パウロ宣教師の、伝道旅行と、そしてローマへの旅を、図なんですけれども、エペソというのはどの辺にあるか分かりますか？まあ、これは前にですね、実は使徒の働きのところで、メッセージをさせていただいたときに使った地図なんですけど、過去を見てみると、2年ぐらい前にね使ったんですけども、エペソというのはここですね、ここにあるんですね。そしてアポストーですね、宣教師パウロはこの第三次、宣教旅行をここから始めて、こっちから始めたんですね。ここから始めてアンテオケですね、このシリア の北にあるアンテオケからずっとこの小アジア、今のトルコですね、そしてエペソですね。そしてエペソにこのところですね、使徒の働きによると2年ぐらいいたんですね。でそれから、ギリシャの方に行ってですね、3ヶ月ぐらいここにいて、それからまたこの道を通ってエルサレムまで帰っていったわけですね。そこで皆さんも、ね、よくご存知の、この裁判というかですね、法廷に出ることになったんですね。でこのカイザリアでもって、何年かですね、牢というか何年かとどまって、そして最後に私はカイザーですね、ローマのね、王様に告訴しますということでね、そしてこのローマの方に移ったんですね。でこのローマの旅はあれでしたか、すぐ行けましたか、それともかなり困難に極まりないものだったか覚えてますか？ね、困難だったんですね。破線というか難破しちゃったんですね。で難破してここから今のマルタ島ってあるんですけども、そこに着いたわけですね。そして神様の御業によって誰も命を落とさなかったんですね。でも船は全部ねダメになっちゃってですね。そしてそれからローマに行って、そしてこの時にこのローマでもですね、まあ軟禁状態っていうか、まあ、囚人だったんだけれどもある程度自由を得れて、そして福音もね、それからローマのクリスチャンの方々ともあって、かなり自由にですね宣教というか福音を分かち合うことができたんですね。そしてこのエペソの手紙っていうのはなんといろいろ説はあるんですけど、一番考えと、いうか多分そうだろうっていうのが、このローマでいた時に書かれたそうなんですね。それはだいたい紀元60年だから、イエス・キリストが十字架にかかって、そしてよみがえって、そして天に昇って、それがだいたい紀元30年だとしたら、30年ぐらい後、ね、に書かれたんですね。そしてローマ人への手紙がありますよね、新約聖書の中で、ね、それはですね、その前の、3年ぐらい前です。まだエルサレムにですね第三次宣教旅行で行く前のここでですね、このギリシャに行った時、3ヶ月ぐらい行った時に書かれたんだね。だいたい、ローマ書はですね、紀元後の57年か58年ですね。それは使徒の働きの20章3節にギリシャに3ヶ月滞在したって書いてあるんですけども、その頃書かれたんじゃないか、ね、 そしてそのまた元前ですね、このエペソですね、エペソに2年ぐらいいたときは、この時にコリント人の手紙ですね、第一コリント人の手紙などを書いたんじゃないかと、そういうふうな、なんていうか歴史になってるんですよね。はい、それでですね、このエペソ人の手紙はですね、ローマで囚人の時書かれたんですけども、パウロが書いたこの手紙はいくつかあるんだけども、その中で4つですね、この、囚人であった時に書かれた手紙があるんですよね。それはエペソと、次に新約聖書ではピリピ、ね、人への手紙になってますね。そして次は何ですか、コロサイ人への手紙、この3つですね、エペソ、ピリピ、コロサイ、それからあとピレモンへの手紙ってありますよね、ありますね。この4つがですね、ローマ、パウロがローマで囚人の時に書いた手紙なんですね。はい、そういうような背景になってるんですよ、ね。それでですからこのローマにいた時にですね、パウロが書いて、そしてエペソ人へのね、のクリスチャンに書いた手紙なんですけれども、この時の時代はどうだったかって、エペソはね、それはですね、もし、聖書を、お持ちだと思うんですけども、19章を開けてみるとですね、19章全体でですね、このエペソでの滞在が書いてあって、その時にアルテミスね、このエペソの人たちはですね、女神アルテミスをね、信仰してたんですね。で、このアルテミス信仰っていうのは、かなり、何世紀も続いたんですけども、その間に、紀元後6世紀ぐらいに神殿は壊されたっていうことになってるんですけども、ですから、何百年もその地域というか、そのエペソというか、その全体、この全体でですね、信仰がされてた女神なんですね。で、今はでどうなってるかというと、こうなんですよ。ここはちょっと遺跡というか、このアルテミスの神殿があったところなんですけど、今柱がね、一本というか、かなり少しか残ってないんですけども、今こんな状態なんですけども、でもそうですね、この時ですね、から何世紀も間はもう人々はこの女神を信じてたわけですね。そしてこの神殿には使徒の働きにも書いてあるんですけども、その石がですね、女神の形をした石が降りてきたんですね、落ちてきたっていうか、でそれをご神体として神殿に祀って、そして人々は信仰してたんですね。そしてデメテリオっていう銀細工人っていうのを書いたんですけれども、その模型というかですね、女神の模型をたくさん売って商売、ね、たくさんお金を儲けたって書いてあるんですけども、そのようにエペソのこの人たちもそうですけれども、私たちも全世界見てもですね、神様を知りたいとか、神を求める気持ちはね、どこにでもあるんじゃないですか。日本のね、日本人もそうですよね。神を求める心はあります。そして例えば日本でもですね、この神社ね、の形っていうのはすごくこの旧約聖書のこの神殿のね、形とね、すごくよく似てるところもあるというふうにね、聞いてますし、それから京都の開港神社って行ったことありますか？渦政に映画の撮影所があるんですけども、その近くっていうことなんですけども、そこの神社にはですね、なんと鳥居がですね、三本柱の鳥居があるんですよ、ね。それで三本柱の鳥居が池の中にあってですね、それが何を表しているかですね、ひょっとしたら天の父と子と精霊の三位一体を表している、 そういうようなそういうような考えに基づいて作られたのかもしれないし、それからですね、伊勢神宮にはですね、ダビデの星が、ね、あるんですよ、この星の中でね、ダビデっていうユダヤ人のですね王様いましたでしょ。その星っていうのは六角形の星でしたっけ。それが刻まれている場所があるんですって。ですから神様はですね、この誠の神様、この全宇宙を創造された全知全能神様で、日本の人にもですね、世界のここにもところどころ指紋を残して置かれてたと思うんですけども、でもこの神様ですね、真の神様に近づくにはキリスト、ね、キリストを通していただけなければ本当の神様を知ることはできません。はい、今日の箇所の11節から13節ですね、これはこのようなですね、エペソの人ですね、アルテミスの女神をもともと信じていた人たちの中から、このパウロはですね、福音を伝えてたわけね。そして、その中で多くの人がですね、このキリストを信じて、主として信じて、そして救われてたんですけども、まずですね、その人たちにね言ってるわけですね。ですから思い出してください、あなた方は以前は肉において異邦人でした。肉においてっていうのは、血統というか家系とかね、そういうことですね、そういう血筋においてはですね、異邦人っていうのは非ユダヤ人ということですね。ユダヤ人として生まれて育ったわけじゃない。そしてユダヤ人というのは、皆さんもね、もちろんご存知のように、神様が選ばれた民ですよね。アブラハム、イサク、ヤコブの民です。その子孫ですよね。そして神様は彼らを通してこの戒めを守れば素晴らしい、恵みを与え続けてですね、そして神様に従えばこのイスラエルの民を豊かにねするという約束をされましたよね。その選ばれた民なんですよね。でもちろんもし約束を守らなければ神様から、ね、見捨てられるというね、そういう戒めもね、ユダヤ人の人がね、もらいましたけれども、でも実は皆さん旧約聖書を読めばね、お分かりだと思いますけれども、例えばですね、モーゼに率いられてエジプトを出てですね、そしてこのイスラエルの地に行っても、何回もイスラエルの民はね、神様から離れてしまいましたよね。でもっとひどかったのは、モーゼやそれから指導者のヨシアが亡くなってからですね、その度にですね、イスラエルの民は神から、離れてですね、その地方のですね、カナンの地の地方の、元も神々に、ね、仕えてしまって、ね、そしてそのことによってイスラエルの国はすごく、苦しみましたよね。でその度に指導者が出て、そして神様は憐れみを与えたけれども、そのような連続でしたよね。だからイスラエルの民もこの真の神様からですね、離れてしまったことはただある。でもイスラエルでないこの異邦人ですね、イスラエルでない非ユダヤ人はもう選ばれたものではないし、キリストから離れ、イスラエルの国から除外される、契約も何もなかったんですね。で、パウロのね、書簡の中で、コリント人の手紙ですけども、偶像の神は実は神ではないっていうふうにね、本当の神はこの主である神様しかないというね、でその言葉が書いてありますけれども、まさにですね、このエペソ人の人たちはその偶像の神を 偽りの神をね、信じていたわけで、そしてこの本当の真の、そして、この創造者である、すべての統治者である神様からは離れてたんですね。でもね、この神の子、一人子キリストが、神が人となって現れて、そしてすべての人たちの罪のために十字架の上で血を流され、そして三日目によみがえり、このキリストの血によって罪が代価が、罪の代価が離れて、払われて、そしてこの異邦人でね、あるエペソの人たちも神様に近づくことができた、ね、これはですね、今、私たちにとってもですね、私たちも異邦人ですよね。まあアメリカに住むみんなもユダヤ人の以外の方は異邦人であるし、日本人も異邦人であります、ね、でも神様を求め心はあるんだけれども、キリストを知ることによってね、キリストを受けることによって神様に近づくできるというのは素晴らしい恵みでありますし、それが私たちに求められることですね。ヨハネの14章の6節に、ヨハネはですね、弟子ですねに言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、ね。このエペソの手紙ね、2章1から3節、この状態ですね、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃は罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って、これはサタンの、ね、霊ですけれども、そして歩んでいましたですね。これが異邦人ですねの元の救われる前の状態であるし、そしてまた私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の存むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。私たちともイスラエルのユダヤ人もあれですね、肉と心の望むままを行ってですよ、我々はみんな神様から裁きを受けるべきものでしたけれども、ね、幸いになるかな、ただただ神様の愛、それから、恵みによってですね、キリストを通して、そして私たちがキリストを受け入れるという信仰によって、この御怒りを受けなくてもですね、裁きを受けなくても、済む、そのような素晴らしい、ね、今私たちの恵みの中にあることをですね、神様に感謝したいと思うんですね。はい。そして次ですね、14節から18節なんですけれども、はい、さらにですね、このところではですね、キリストは私たちに、実に平和をですね、もたらしてくれた、そのことがですね、強調されてるんですよね。はい、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの、立法なのです。このことはですね、キリストは二つを一つにされたというのは、このユダヤ人も異邦人も一つにされたということを、ね、意味しているんですね。で、ユダヤ人と異邦人の間に何があったかというと、 それは敵ですね。敵があった。その敵とは何かっていうのがここに書いてあるんですね。律法です。戒めの律法ですね。ユダヤ人にとってはこの、律法ですね、モーゼの律法というのは戒めはを従うっていう、それはユダヤ人にとっては律法を守る、ユダヤ人は律法を守ろうとしているわけですね。で、律法が神様から与えられた、ね、命令ですので、守ろうとしても守れなかったわけですけども、でも異邦人はこの律法に関わってないですよね、うん、ですからこのユダヤ人と異邦人の間にはこの律法が間に挟まってですね、そしてお互いに敵意があったということですね。ところがイエス・キリストは何をされたかというと、この敵意のあったですね、ユダヤ人とそれから異邦人をキリストを通して新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためでありって書いてあったんですね。これは、はい、これはどういうことかっていうと、ユダヤ人も我々異邦人もキリストを信じることによって信仰者として同じである、ね、クリスチャンとしては新しい、ものとされている、ね、第二コリントのですね、5章の17節は、誰でもキリストのうちにあるのはあるなら、その人は新しく作られたものです、ありますよね。誰でもですよ、ユダヤ人でも、ね、それからエペソ人、異邦人でも、それはあるいは私たちでもですね、キリストのうちにあるなら新しく作られたものですね。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたってありますね。ですからこの平和っていうのはユダヤ人と異邦人 の間のに平和をもたらしてくれたんですね。それからもう一つですね、この平和、キリストはもう一つの平和をもたらしてくれた。それは16節にですね、両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました、ね、平和ですね、神と私たちとの間の平和ですね、それをもたらしてくれたんです。というのはこれは神様とそれから私たちの間にですね、離れたものがですね、またつながったということですね。そして、この十字架によってですね、この敵意を排してくださって神と人との和解ですねがをもたらしてくれた。だからこの平和あるいは和解というのはユダヤ人と異邦人の間、それから神様と人との間にの和解ですよね。それをこのキリストは実にですねしてくださったということをねが書かれているわけです。はい、そして17節からですね、それからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました、ね、新約聖書を見ますとですね、キリストはですね、この、十字架にかけられる前はですね、主にこのイスラエルの地でですね宣教して、そして主にユダヤ人のね人たちに福音を伝えられました。そしてまたですね、遠くにいたあなた方に平和を述べというのはですね、キリストを通してですね救われた弟子たちが福音を、ね、述べ伝えたわけですね。そしてですからこのところでは平和っていうことがねすごく強調されてますね。そしてですね、この 18、キリストによって両者ともに、両者ともにっていうのですね、ユダヤ人も異邦人もですね、選ばれた民も、それから異邦人ですね、そして私たちも全てを含めて、ね、神様からの御霊が、ね、与えられているので、御霊において、そして父なる天なる天の父なる神様に近づくことができる、ね、このキリストと御霊と天のお父様ですね、神様、このまた3つがですね、また一つで、そして私たちを、誰でもキリストにあるものは、信じているものには神様に近づくことができるということをね、再び言ってるわけですね、はい、ところでローマの、ね、陣営の手紙、こういうところがあるんですね。11章24節にはですね、もしあなた方が野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれる、継がれるはずです。このは野生種というのは異邦人のことですね。そして元の元の栽培されたものはユダヤ人ということですけれども、ここでもですね、異邦人でもユダヤ人でも神様はですね、キリストを通してね、神様に、つながってほしいというね、その、心がね、書かれているというか記されてますよね、はい、でこのことはですね、私たちにもどう当てはまるかというと、今クリスチャンというとどうですかね、皆さんのはどう思いますか、ユダヤ人以外の人がクリスチャンになってるんじゃないかという、そういうこの福音というのは全世界だけど、ユダヤ人以外の人のためというような、そういうような考えを持っている人もいるかもしれないですけども、でも違いますね。この福音は、ユダヤ人の人のためにもあるし、そして、ユダヤ人以外の人のためでもあるわけですね。そしてユダヤ人も異邦人もキリストによって救いたいというか、そして悔い改めて神に立ち返ってほしいというのが神様の御心ですね。はい、さて次ですね、19節から22節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は人と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。この御言葉ですけれども、このキリストにあって一つになった信仰者ですね、一体どのようにこれから生きていくべきかということを、ね、書かれているんですね。こう書いてありますね。あなた方はって、エペソの人のクリスチャンですけど、それはもはや他国人でも寄留者でもなく、この生徒たちですね、この、イエス・キリストの弟子たち、あるいは人たち、それからイスラエルのですね、このクリスチャンですね、たちと同じ国民であって、この時はですよ、で神の家族なんです。そしてこのこと言葉は私たち今も当てはまりますよね。キリストにあるもの、キリストを信じて救いに預かったものは神の家族で、神の家族というのはどういうことかというと、英語ではですね、これは、Members of God's Household と書いたんですね。ですから家族というとお父さんお母さん子供たちということもあると思いますけれども、その 家庭というか家の中でですね、全て働いているというか、そのメンバーですね、ね、そういう意味合いも出てくると思うんですけれども、その、家族全体でですね、神様に従っていくということですけれども、またこの家族というのはですね、次に、20節に、この建物ですねとして書かれているわけですね。で、20節というのは、あなた方使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。礎石、他の訳では要石、それからあれですね、ね、そうですね、要石であるんですけども、これはどういうことかというとですね、使徒と預言者という土台というのはどういうことかというと、この時は使徒、こういうパウロなどの宣教者、それから神様からですね、言葉を託された預言者がこの福音を伝えたわけですね。ですから、キリストは神様のからの御子であって、そしてキリストは罪のためにですね、十字架に、かかられ、そして血を流され、3日目によみがえった。そしてキリストを死として、信じ、告白する、死として信じ、そして神様がキリストを3日目によみがえらせたことを信じるならば、全ての人が救われるという、この福音ですよね。で、この福音がの土台 が土台になっている。 その中でキリストイエスがそのコーナーストーンですね、礎石、コーナーストーンというのはこのコーナーストーン、この礎石によって建物がの方向とか位置とかが決まるんだそうです、ね、だから土台の中でも最も、ね、大切というか、ね、重要な石になるわけですけれども、ですからキリストイエスが最も重要なこの土台の中、そしてその礎石として、そのところに土台として福音があって、でその福音の上に建物が建っている。それは信仰者たちが集まっているということですね。でこれはこのどんなですね、建物も土台あるいは礎石がしっかりしてなければどんどん高く上がってもすごく揺らいでしまいますよね。でそしてまた建物の中でどこかやっぱりなんていうか傷があったり弱いところがあったりしても建物は成り立っていきませんよね。で家族、この神の家族、そして建物、イエス・キリストにある神建物はですね、成長していくんです。これは教会を指しているわけですね。で教会が成長するためには土台がしっかりして、そしてまたそれともに教会の人たちがですね、お互いに、成長し、また助け合い、そしてそのことによって教会がどんどん、成長していくということをね、言ってると思うんですね。でそしてこの教会というのは主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の住まいとなるんです。すなわち教会はですね、神様がですね、臨在する。この教会というのは建物のなんていうか外壁とか、そのこういう実際の建物っていうのではなくて、このクリスチャンの信仰者の集まりですね。でその中で、神様の、ね、ご臨在が明らかにされですね、そして人々に神様のご臨力がですね、そして慈しみが現れて、教会を通してですね、神の栄光がね、表されるわけですね。これはですね、詩編の118編にあるんですけども、家を建てる者たちの捨てた石、これが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられて日である。この日を楽しみ喜ぼう。このところはですね、イエス・キリストが この律法学者たちにもね言ったところがあるんですよね。ルカのですね20章17節ですね。では家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょうってね、ここにあるんですけども、これがですねこのキリストが礎の石ですね、要石、はい、そしてキリストがこのマタイの福音書で言われた、弟子たちに言われたことは、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです、ね、信仰者が集まるところではですね、必ずキリストがおられるということですね、はい、またエペソの1章23節はですね、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです、ありますね、はい、皆さんもご存知の通り、また第一コリントの6章19節にもですね、信仰者の体ですねは神から受けた聖霊の宮である、すなわち私たち一人一人の、ね、中にもは御霊が住まわれていて、そして神様の住まわれる聖霊の宮ですけれども、またこのところでは信仰者の人々の間ですね、私たちのこの教会の中に神様がねおられると、ね、そして神様がおられて神様の御住まいとなっているということがね、そういうこの真実がはっきりと記されているところです、はい、私はクリスチャンになってからも35年ぐらいなんですけども、35年前大学の時にですね、未信者というかそのキリストのこの救いとかこの福音のことは全然知らなかったんですね。でも友達が教会に誘ってくれたんですね。で教会は小さな教会でしたね。でまあでも教会の中でですね、その、何がなんていうか印象深かったってかっていうと、教会のおられる信仰者っていうかメンバーの方々がのなんていうか態度とかですね、それから接し方によってですねすごく印象を受けて、そしてもちろんいろいろ大学生だったんで食事もあったとかそういうこともありましたけれども、でも彼らのねなんていうか、生活態度というかあるいは行動とかによってですねすごく惹かれたんですね。それで福音のことは分からなかったです。そして最初にサンデースクールなんかでも使徒の働きというか使徒行伝、その後は使徒行伝だったんですけども、読みましょうって言ってもこう見てもですねピンとこなかったんですけども、でも何がやっぱり私の心を捉えてくれたかっていうと、やっぱりその教会の人たちのその中の、間でのフェローシップっていうか交わりですよね。それがとても私にとってはですね福音につながるですね大きな最初のステップになりました。ですからこの教会全世界のですねクリスチャンの集まりが教会ですけども、またこのフェイスライブも教会ですよね。私たちはこのクリスチャンの集まりで、そして私たちがこ の中にこの神様がね住まわれているとおられるということを、臨在されているということをですね、そのことをですねまた忘れないで覚えながら、そしてこの教会の私たちの、活動というかですね奉仕とかあるいはこの教会全体のですねまた交わりを通してですね神様の、ご臨在がさらにさらに明らかになってですね、でまだ福音を知らない人たちが、すごくやって来られるようなね教会になっていったらいいですよね。はい、それでは ありがとうございました。一言お祈りします。